本日お読みする聖書箇所は使徒の働き21章の27節から36節、新改訳聖書2017年版新約聖書280ページになります。使徒の働き21章の27節から36節、280ページになります。それではお読みいたします。ところがその7日の期限が終わろうとしていた時、アジアから来たユダヤ人たちはパウロが宮にいるのを見ると、群衆を皆先導して彼に手をかけこう叫んだ。イスラエルの皆さん、手を貸してください。この男は民と律法とこの場所に逆らうことを至るところで皆に教えているものです。その上ギリシャ人を宮の中に連れ込んでこの神聖な場所を汚しています。彼らはエペソ人のトロフィモがましてパウロと一緒にいるのを以前に見かけていて、パウロが彼を宮に連れ込んだと思ったのである。そこで町中が大騒ぎになり、人々は殺到してパウロを捕らえ宮の外へ引きずり出した。すると直ちに宮の門が閉じられた。彼らがパウロを殺そうとしていた時、エルサレム中が混乱状態に陥っているという報告がローマ軍の千人隊長に届いた。彼は直ちに兵士たちと百人隊長たちを率いて彼らのところに駆けつけた。人々は千人隊長と兵士たちを見てパウロを撃つのをやめた。千人隊長は近寄ってパウロを捕らえ2本の鎖で縛るように命じた。そしてパウロが何者なのか、何をしたのかと尋ねた。しかし群衆はそれぞれに違ったことを叫び続けていた。千人隊長は騒がしくて確かなことがわからなかったので、パウロを兵舎に連れて行くように命じた。パウロが階段に差し掛かった時、群衆の暴行を避けるために兵士たちは彼を担ぎ上げなければならなかった。大勢の民衆が殺してしまえと叫びながらついてきたからである。ただいまお読みした箇所より主の囚人と題して鈴木友知牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。
おはようございます。
今朝も皆さんと共に礼拝の恵みに預かれます幸いを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたも私たちの作り主であられる天の地なる神様、あなたの素晴らしいお名前を心から賛美いたします。一週間暖かい日があったりとても寒い日があったりと体調を崩しやすい中にありましたけれども、私たちの健康を支えてくださり、今朝もこうして共に礼拝に集うことができました恵みを心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、今この時あなたの御声だけを聞くことができますように助け導いてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして尊く主イエスキリストの御名でお祈りいたします。
アーメン。
前回はパウロたちがエルサレムに到着した場面を見てまいりました。パウロたち一行はエルサレムの兄弟たちに喜んで迎え入れられ、その翌日にはヤコブを訪問しました。そこに集まっていたエルサレムの教会の長老たちの前でパウロは自分の奉仕を通して神が異邦人の間でなさったことを一つ一つ説明したのでした。長老たちはパウロの話を聞いて神を褒めたたえましたが、同時にパウロについて悪い噂がエルサレムのユダヤ人キリスト者たちの間にあり、心配していることを伝えました。その噂とは、パウロが異邦人の中にいるすべてのユダヤ人たちに、子供に割礼を施すな、慣習に従って歩むなと言ってモーセに背くよう教えているというものでした。それは根も葉もない噂でした。パウロはユダヤ人の律法が異邦人に無関係であると主張しただけであり、パウロはユダヤ人キリスト者に対しては割礼の跡をなくしてはいけませんと述べて、ユダヤ人としての慣習に従って信仰生活を送るように教えていたのです。ヤコブたちはそのパウロへの言われなき非難中傷が払拭されるように一つの提案をしたのでした。ヤコブたちの提案とは、パウロにナジル人の誓願の定めに従って自分を性別している4人の者たちを連れて神殿に登り、彼らと一緒に身を清め、彼らが頭を剃って供え物を捧げるための費用を引き受けてやりなさいというものでした。そのように振る舞うことで人々の前にパウロが律法を守って正しく歩んでいることを示して、不当な非難を退けようと考えたのです。パウロはこの提案に従って誓願の儀式に参加しました。パウロはヤコブたちの提案が福音の真理を損なうものではないことを確認した上で、ユダヤ人への伝道が前進し、そして民族を超えた教会の一致が保たれるためにこの提案に従ったのです。パウロの行動は妥協や自己保身といったものではなく、同胞であるユダヤ人たちが救われるためにユダヤ人のようになるという同胞への愛から生じたものでした。福音の中心点は決して譲れないが、人が救われるという目的のためなら譲れるところは潔く譲るというのがパウロの一貫した方針だったのです。このヤコブたちの提案に従ったことで、パウロが律法に従って正しく歩んでいるということを皆が認めるようになったでしょうか。結果については述べられていませんが、おそらくエルサレム教会内のユダヤ人キリスト者たちの誤解を解くことには一定の効果があったものと思われます。しかしながら、教会の外のユダヤ人たち、ユダヤ教徒たちのパウロに対する悪意や敵意はより根深いものであったようです。それが今日の場面に表されています。27節から30節。ところがその7日の期間が終わろうとしていた時、アジアから来たユダヤ人たちはパウロが宮にいるのを見ると、群衆を皆先導して彼に手をかけこう叫んだ。イスラエルの皆さん、手を貸してください。この男は民と律法とこの場所に逆らうことを至るところで皆に教えているものです。その上、ギリシャ人を宮の中に連れ込んでこの神聖な場所を汚しています。彼らはエペソ人のトロフィモが町でパウロと一緒にいるのを以前に見かけていて、パウロが彼を宮に連れ込んだと思ったのである。そこで町中が大騒ぎになり、人々は殺到してパウロを捕らえ宮の外へ引きずり出した。すると直ちに宮の門が閉じられた。その7日の期間とは、前節に述べられていたナジル人の誓願の清めの期間のことです。誓願の期間の最後の7日間の清めの期間を終えようとしていた時、事件が起こったのです。この時エルサレムにはユダヤ教の三大祭りの一つであるペンテコステ、五旬祭に参拝するため世界中に離散して暮らしている ユダヤ人たちやユダヤ教に改宗した異邦人たちが何万人も集まってきていました。アジアから来たユダヤ人たちとは、小アジアからエルサレムに来ていたユダヤ人たちのことですが、29節でエフェソ人トロピモを知っていることから、彼らがエフェソの町から来たユダヤ人たちであったことがうかがえます。エフェソのユダヤ人たちは、パウロがエフェソで3年間伝道していた間、パウロが語る福音の言葉を心を固くなにして聞き入れず、人々の前で公然と罵るなど、パウロに対して激しい敵意を抱いており、またパウロのエペソでの伝道の大きな影響力を見て危機感を募らせていました。彼らは神殿でパウロを見かけると、周囲にいた大勢のユダヤ人たちにパウロを捕らえるために加勢してほしいと叫びました。イスラエルの人々という呼びかけは、ユダヤ人たちの宗教的民族愛、先民意識に訴えるものです。この男は民と律法とこの場所に逆らうことを至るところで全ての人に教えているものですと、彼らはこのパウロがこの神と律法と神殿というユダヤ教が重んじていることに逆らうことを至るところで教えていると訴えます。さらにはギリシャ人を神殿の中に連れ込んで、この聖なる場所を汚したとパウロを告発したのです。エルサレム神殿は異邦人の庭と呼ばれる外庭と、婦人の庭、イスラエル男子の庭と呼ばれる内庭とが垣根で区切られており、異邦人は内側の庭に入ることを固く禁じられていました。この外庭と内庭の境目に設置された立て札には、いかなる異邦人も神殿に巡らされている欄干と垣根を越えて中に入ってはならない、もしこの禁令に背いて中に入った者は誰でもそのために生じる死罪の責めを自ら負わねばならぬと書かれており、この規定を破った者は死刑に処されることがローマ当局によっても容認されていたのです。そのためエペソ人トロピモを内側の庭に連れ込んだと聞いた群衆は憤慨して、パウロを石打ちで処刑するため神殿の外へ引きずり出したのでした。実際にはエペソのユダヤ人たちはトロフィモを町でパウロと一緒にいるのを見かけたのと、パウロが4人のユダヤ人キリスト者たちと一緒に神殿の中に入っていくのを見たのでしたが、それを混同して異邦人を神殿の聖域に連れ込んだと訴えたのでした。しかし彼らにとっては事の真偽はどうでもよく、とにかくパウロを殺すことさえできればそれでよかったのでしょう。この書の20章にはパウロを迫害してきたユダヤ人たちがパウロを殺そうと陰謀を企てていたことが述べられていましたが、パウロに恨みを抱くユダヤ人たちは常にパウロを殺す機会を狙っていたのでした。先導された群衆は暴徒と化し、神殿の外でパウロに暴行を加えました。直ちに神殿の門が閉じられたというのは、暴力で神殿の清さが汚されないようにするためであるとともに、神殿の管理者である守衛長や祭司長たちの合意の下でこの暴行が行われたことを示唆しているものと思われます。31節32節、彼らがパウロを殺そうとしていたとき、エルサレム中が混乱状態に陥っているという報告がローマ軍の千人隊長に届いた。彼は直ちに兵士たちと百人隊長たちを率いて彼らのところに駆けつけた。人々は千人隊長と兵士たちを見てパウロを撃つのをやめた。パウロが群衆によって殺されかけていたとき、エルサレムを警護していたローマ軍の千人隊長のもとに町中が混乱しているとの報告が届きました。当時エルサレムの神殿にはヘロデ大王が建てた アントニア要塞という砦が隣接しており、そこにローマの守備隊が駐屯し、神殿周辺を警備していました。特にこのペンテコステの祭りのような大勢のユダヤ人たちが集まるときには、ユダヤ独立を叫ぶ反乱が生じやすいため、厳重な警戒態勢が敷かれていました。それでこの騒ぎを知った千人隊長は、騒動が拡大しないように直ちに百人隊長と兵士たちを従えて駆けつけたのでした。群衆は千人隊長に率いられた強力なローマ兵たちが到着したのを見て、パウロを撃つのをやめました。あと少し守備隊の到着が遅かったら、おそらくパウロは殺されてしまっていたことでしょう。神はローマ兵の介入によってパウロを命の危機から助けられたのです。33節34節、千人隊長は近寄ってパウロを捕らえ、2本の鎖で縛るように命じた。そしてパウロが何者なのか、何をしたのかと尋ねた。しかし群衆はそれぞれに違ったことを叫び続けていた。千人隊長は騒がしくて確かなことが分からなかったので、パウロを兵に連れて行くように命じた。千人隊長は騒動の原因と思われたパウロを捕らえ、二つの鎖で二人の兵士の腕につなぐように命じて、パウロが何者で何をしたのか人々に尋ねましたが、群衆がめいめい勝手なことを叫び騒がしさのために事件の真相をつかむことができませんでした。そこで千人隊長はパウロを自分たちの兵営アントニア要塞に連れていくように命令しました。こうしてパウロがエルサレムで縛られ異邦人に引き渡されるというパウロについての予言は成就したのでした。そしてここから使徒の働きの終わりまで続く囚人パウロの物語が始まるのです。35節から36節、パウロが階段に差し掛かったとき、群衆の暴行を避けるために兵士たちは彼を担ぎ上げなければならなかった。大勢の群衆が殺してしまえと叫びながらついてきたからである。兵の階段まで差し掛かったときには、兵士たちはパウロを担ぎ上げて群衆の暴行から守らなければなりませんでした。殺意に満ちた大勢の群衆が殺してしまえと叫んでついてきたからです。殺してしまえというギリシャ語は、新改訳聖書では彼を除けと訳していました。この彼を除け、彼を抹殺せよという群衆の叫びは、シュエスに浴びせられたのと同じ叫びです。神殿冒涜の罪と数々の偽証によってユダヤ人に訴えられ、増幅した群衆の無分別な叫びの中で異邦人に引き渡されたシュエスと同じように、パウロは今主の御業に従って受難を受け入れ、神から与えられた使命を果たそうとしているのです。おそらくアガボの予言や聖霊の示しを受け、エルサレムで鎖と苦しみが待っていることを知らされていたパウロは、こうした事態も覚悟の上のことだったろうと思います。パウロは人間の考えや思いを超えて働かれる神の摂理を信じ、身を委ねていました。このような災難の中でも主が共にいてくださり導いてくださることを確信していたのです。ここからパウロは主のために囚われ人としての歩みを始めます。パウロは囚われの身となったことでローマ行きの機会を得て、そして当時の世界の中心であるローマでシュエスの証人としての使命を果たすことになるのです。ローマ到着後にパウロが書いたと言われているエフェソ人への手紙や テモテへの手紙において、彼は自分のことを主にある囚人や主の囚人と呼んでいます。自分が命の危険に遭い囚われたことも、すべては神のご計画の中にあると信じ、自分は主イエスの囚人とされ、福音のために苦しみを受けていると捉えているのです。そして自分は犯罪者のようにつながれていても、神の言葉はつながれてはいませんと力強く述べています。どんな困難の中にあっても、主を見上げ、どんな出来事も主のご支配の中にあり、すべてを主から与えられたものとして信仰を持って受け止め、主が最善を導いてくださることを信じる、パウロの信仰の姿勢がここに確認できます。今日は中心聖句にテモテへの手紙第2、1章7節8節を選びました。手法の内側に印刷してありますので、ご一緒に読んでみたいと思います。テモテへの手紙第2、1章7節8節。神は私たちに臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊を与えてくださいました。ですからあなたは私たちの主を証しすることや、私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。パウロは私たち一人一人にも、主を仰ぎ主に信頼し続けて福音のためにロークする主の囚人として、主に従って歩むように求めています。どんな災難にあっても、先行きの見えない状況に置かれても、私たちの思いを超えた主の摂理と導きを信じて身を委ねることが求められているのです。主の囚人として生きる、それは主に捕らえられて生きるということです。パウロが20章の22節で御霊に縛られと述べているように、深い信頼を持って聖霊の導きに従って生きることです。聖霊に満たされて生きるとき、私たちは恐れや不安から解放され、力と愛と慎み、謙遜と配慮をいただくのです。そしてそれは神の力によって生きるということです。自らの力に頼るのではなく、死者の中からよみがえられたイエス・キリストの御力に生かされ、困難やロークの先に朽ちることのない栄光の冠が備えられていることを信じて生きるということです。主の囚人として生き、主イエスの御業に従い、主を証しするためにロークする、そこには喜びがあり、希望があり、自由があります。私たちはエフェソのユダヤ人たちや群衆たちのように、恐れや憎しみや妬みなどに捕らえられ、無分別に振る舞うのではなく、パウロのように主に捕らえられて、困難の中でも平安と自由な心をいただいて、主に従い、主にある希望と慰めを明かしして歩むものでありたいと思います。お祈りをいたします。主なる神様、御言葉を感謝いたします。今日はエルサレムの神殿でパウロがユダヤ人たちから訴えられ逮捕された場面を読みました。あなたが聖霊を通して示されていたように、確かにパウロにはエルサレムで鎖と苦しみが待ち受けていましたけれども、同時にそこには あなたの守りも備えられていたところを確認しました。パウロはこのような大変な時代の中でも、人の思いを超えて働かれるあなたの摂理を信じ、すべてをあなたに委ねていました。私たちもパウロのように、主にある囚人として、どんな災難の中でも、先行きの見えない中においても、私たちの思いを超えたあなたの摂理と導きを信じて、あなたに従うことができますように、聖霊の満たす気をお与えください。そしてあなたの愛に生かされ、困難の中でも平安をいただき、希望をいただいて歩む私たちを通して、あなたの福音が明かしされてきますように、私たちを用いていてください。私たちの救い主、尊いイエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。
それではお座りになったままで、新聖歌384番「主を見てもて」、これを賛美しましょう。 Oh,